2024年5月12日、本日はもうこれツイッターとかニュースとかいろんなとこで日本でオーロラ見えたっていうところが話題になってると思いますが、このオーロラを発生させている太陽フレア、このあたりについてお話ししていきたいと思います。まあ太陽フレア、僕は太陽フレアを含む恒星フレアの研究っていうのをずっとやっていて、でそれで博士論文も書いて論文も出版したことあってっていう感じになるので、まあどっかいろんな発信者の方話してるかと思いますが、こう発信をしてる身だとフレアかなり詳しく知ってる方だなと思うので、今回のがどんな感じで発生したのかっていうところと、まあなんでオーロラが発生するのか、そしてこれを利用していろんな動きが出てきている、かなり面白い話いろいろ出てきているので、こちら紹介していきたいと思っております。ということで本日でエピソードが1310話目を迎えております。いやすごいですね、1310話まで来たというところで、この間なんか1300話のお祝いをした気がするんですけど、まあまあまあ気づいたらね1400、1500と言ってるんじゃないでしょうか。本日は前回の新月が5月の8日だったということで、そっから4日経った感じですね。なので三日月ならず4日月が見えるタイミングになってます。ただまあ昨日の夜はね、月見上げるっていうよりは北の空見てオーロラ探しているかなみたいなところを確認する、そんな日だったんじゃないでしょうか。ということで、まあそんなみんなが気になっているオーロラについてですね、今回はお話ししていこうと思っております。ということで、日本でオーロラ見えた、こんなニュースが飛び回りまくってかなりワクワクしてる方いるんじゃないでしょうか。でもね、 SNS とかやっぱすごいですね。こうツイッターで僕なんかこう太陽フレアとオーロラの関係性みたいなところをお話ししたんですけど、そうしたら先週に引き続き500万インプレッションを超える、そんなバズり方をしていて、なんかこう僕とかが普段見ている宇宙の情報とかがもうちょっと柔らかくなったものっていうのは、やっぱメディアとかではすごく良いものなんだなということを実感しております。なのでなんかこう興味持ってくれて宇宙話聞きに来てくれてる人がたくさんいたらいいかなというふうにも思っていたりするので、初めて聞いた方はですね、ぜひぜひチャンネル登録していっていただけたらと思います。でそんな中で今一体宇宙でどんなことが起きてるのか、まあ、そもそも日本でオーロラが見えるっていうような状態になったのはこれ太陽フレアのせいですね。太陽フレア、まあ簡単に言うと太陽の表面で起こる爆発現象なんですけど、まあ、単純にただ爆発してるだけでは地球にオーロラを起こすっていうところのロジックあんまりつながんないんですよね。流れはこうで、太陽フレアが発生する、でその発生した時に起きるこう爆風みたいなもの、まあこう爆発すると表面の太陽の表面にある物質っていうのがこう爆発の勢いで吹き飛ばされていく、まあそんな状態になると。でその爆発によって吹き飛ばされたものっていうのがどんどんどんどん時間をかけて地球の方向に飛んできて、その爆発物が地球に干渉し始めたタイミングっていうのがこれオーロラを作り出すきっかけになります。まあ、飛んできた物質っていうのが電気的な性質を持っている、まあ、つまりなんかこうなんて言うんでしょうね、まあ、電気が流れてるんですよ、電気ビリビリしてるみたいな。でその電気の性質を持っているものと相互作用してオーロラを作るのに一肌脱いでいるのが地球の磁場ですね、磁力線。地球っていうのはなんかこうコンパス持ってたら北方向がどっちか分かるみたいな、上が北とかいう、そういうなんかね地図読めない人は 一旦スルーしてもらっていいんですけどこう北の方向が分かる理由っていうのは、地球自体が全体がこう大きい磁石みたいになっていて、その磁石の方向を見るから、あっちが北なんだみたいな分かるわけですよね。これなんかまあ小学校の教科書とかに載ってるレベルのお話で、で、あの磁力、大きい磁石ってなってるその磁石の性質っていうのは宇宙空間にも広がってて、で、世の中これですね、電気的な性質と磁気的な性質っていうのはお互いぶつかり合う、干渉し合う、相互作用を起こし合うっていう、そういう特性を持ってるんですね。なので電気的な性質持ってたものが猛スピードで地球に飛んできて、地球の磁場にぶつかる。で、このぶつかったことによって、こう飛んできた電気的な性質のものっていうのがこの磁場につかまるイメージですね。で、このつかまったものが地球にどんどん降り注いでいく。で、この降り注ぐ足元っていうのが北極とか南極とかそのあたりにあるからこそ、オーロラっていうのは寒い地域で見えたりすると。ただこの降り注いでくる量が尋常じゃない場合ですね、今回みたいな普段オーロラが見えるはずのない場所でもこう降り注いでくる量が多いから、なんか雨強すぎると雨漏りするみたいな、そんなぐらいのイメージで周りにどんどんそのオーロラが見える範囲が染み出ていくような感じ、これによってオーロラが見えてるって感じなんですよね。だから太陽フレアが発生するっていうことがオーロラを作り出すトリガーになっている。ここの関連性がなかなか見えないから、なんかニュースで太陽フレアの話もよく聞くし、オーロラの話もよく聞くなとなってるんだけど、なんで両方とも同じタイミングでみんながこんな熱量高く語ってるんだというところが分かんなくなるですね。まあでも簡単に言えば、太陽の爆風を受けて地球が悲鳴を上げてるみたいなのがオーロラで、で、そのオーロラが、その太陽からの邪魔が強ければ強いほど、こう赤道に近い低緯度っていうところで見えるんですね。で、この低緯度オーロラっていうのは基本的には赤く見えるっていう性質があって、これはもうなんかどっちかっていうとこう赤い部分が見えてるっていうイメージですかね。オーロラってこう今回のオーロラ探しに行こうって思った人たちってちゃんとみんな北方向見ましたか？北なんですよ、オーロラが見えるのっていうのは。なんでかっていうと、オーロラの大元ってその北極とか南極とかの方向にあるわけですね。そっちから染み出てきたものを観測しようとしているのが、僕たちがこう日本とかで見える低緯度オーロラって言われるの、低い緯度ですね、経度緯度の緯度で、そのオーロラを見ようとしてるんだから、まあ北方向をまず見なきゃいけないと。で、北方向を見た時にそっちの方で発生しているオーロラっていうのの、まあ簡単に言うとこう上の部分だけ見るみたいな、そんな感じ。そこを見ているからこう低緯度オーロラ赤く見えるっていう、そういう状態なんですよね。まあそうやってオーロラをいろいろ見えた場所があるらしいんですよ。で、これ面白くて、兵庫県とか日本国内だとね、いや、なんかそもそも夕方ぐらいにこう宇宙空間爆発起きてます、なんかオーロラ見えるかもって言ってわーってなってたら、まあなんかいろんなとこで見えて、ヨーロッパ各所、なんか全然イギリスとか全然見えてて、そうしたらあるニュースが飛び込んできて、フロリダで見えたみたいな。フロリダはすごいですよね。フロリダってことはこう場所位置的には結構日本に近いところになってきたりするので、その緯度経度の話ですね、緯度の部分かってなってくるので、フロリダで見えるならすごいですよね。だってなんかオーロラって寒い地域の特徴があるものっていう風なイメージなんだけど、そうじゃなくてリゾート地で見えるって、すごいじゃないですか。ヤシの木とオーロラとか、なんかえげつないこうギャップな組み合わせですよね。 で、まあそんな2つの組み合わせがあるっていう夕方のニュースが出て、これは日本でもあるんじゃないかなと思ったら、兵庫県とか、まあ、石川県とか、まあ、東北の方は結構見えたみたいですね、北の空に。で、今回この太陽フレア、実はそこまで大きくないんですよ。オーロラの規模って基本的には太陽フレアのこの爆発の規模によって決まるんですけど、さっき言ったみたいに雨漏りみたいなもんだからね、雨漏りみたいなもんだから基本的にはこう爆発の規模で決まるんだけど、太陽でこれまで観測されたことあるこう過去最大規模の爆発に比べると、今回のものっていうのは10分の1ぐらい、ざっくりね、10分の1ぐらいの規模なんですよ。つまり最大級っていうか、まあ最大レベルまで行くちょい手前ぐらいの爆発がめちゃめちゃ頻繁に起きたっていうような感じですね。なあ、すごいなっていう、それでこの量のオーロラ見つかるのすごいなっていうのがあって、じゃあ一体なんでなのか、ここについてかなり深く言及している方がいました。で、これどなたかっていうと、あの片岡隆法さんっていう方ですね。片岡隆法さんっていう方、この方は、所属が、国立天文台なのかな、すいません、ちょっと正確な所属をちゃんと調べておけばよかった。で、極地研かな、極地研か、極地研究所っていうところがあって、でそこで研究されてる方で、もオーロラとか、ね、太陽フレアとかめっちゃ詳しい方なんですよ。で、実際に宇宙兄弟の監修とかもやられているっていうような片岡隆法さんなんですが、この片岡さんがいろんな考察出してました。で、これ簡単に言うと、まあ大規模フレアの重ね合わせがここまで飛んできてるんじゃないかというような、そういう考察になってたんですね。一体じゃあどんな規模のフレアがこう連発して起きていて、それによってオーロラどういう感じで、どういうステップでできてきたのか、このあたりをちょっとお話ししていきたいなと明日は思ってます。1日10分オーバーしすぎそうなので、まあ明日はちょっとこの数日ね、イメージとしては5月の6日とかそのぐらいから、まあでも8日かなぐらいから頻発している巨大な太陽フレアっていうところがかなりこう鍵を握っていそうなので、まずどんなペースで爆発が起きてて、あとはそもそもなんでこのタイミングでそんなでかい爆発起きまくるのかっていう話、そしてじゃあめちゃめちゃ大きい、もうバゴーンっていうような爆発じゃないのに、こう大規模なフレアっていうのが地球全体に広がっているのか、このあたりについて明日は整理していこうと思っておりますので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。ということでアフタートークです。いや、まあ宇宙に対して興味持つ人がこれで増えたんじゃないかなというか、なんかオーロラが見えることに対して太陽フレアが密接に関係しているっていうところがだんだん報道され始めてること自体がめちゃめちゃ面白いなっていう状況だと思うんですよ。なのでこう科学の進歩というかリテラシーの浸透というか、このあたりも実はちょっと見どころなのかなと思いますね。それにしても日本でオーロラが見える時が来るとは、なんか昔に京都の和歌にそんな記録が残っていて、昔は京都でオーロラ見えたんだって言ってたけど、これが1000年とかね、まあ、500年1000年経ったその後の世界で今回のオーロラがまたどっかの、いや当時 SNS っていうのがあってさみたいなね、それでそこの記録私分析したんですけど、1000年前は太陽フレアが頻繁に起きた上でオーロラが兵庫県でも見えたらしいですみたいな、そんな記録になっていく可能性もあるので、かなり歴史的な瞬間に立ち会えてると思います。ぜひですね、いろんなメディアとかで宇宙系のニュース、オーロラ系のニュース出てくると思いますので、ちょっと前向きに捉えてみてはいかがでしょうか。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。 番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォーム、Apple Podcast のレビューからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。